最近我が国におきましては、若い人がですね、大変、凶悪な、犯罪を犯すということが増えておるように思います。つい最近も新幹線で、22歳の青年がですね、乗客を刺し殺すという事件がありましたね。新幹線に乗っとけば、安全だろうというふうに今まで思っていたんですけども、そういうふうに思えなくなってしまったという、そういうこともありますが、この青年にも親がいるわけですね。で、伝えられるところによりますと、子供の時にこの両親がですね、この育児を放棄したということですね。詳しいことは分かりませんけど、これはどちらにとっても不幸なことですよね。我が子でありながら親として子供を育てることをもしないという、そういう決断をする子供としてみたらですね、せっかくこの世に生まれてきたのに、自分をですね、育てる親から見放されるという、そういうことですね。大変これを辛いことだと思います。教祖様はですね、12歳の時に養子に出さされておりますけども、これ決して捨てられたわけではないんですね。家庭が経済上厳しい関係にあったので、致し方なく親様はその次男であった教祖様をですね、隣村の川手家へ養子に出されたんですね。その川手家では子供がなかったということですね。しかし折々に教祖様はですね、その養父久米次郎さんという養父、お世話になったんですが、実家に用事で、この使いをさせられる。でその時に、その何か用事がありますと、その、実家にですね、例えば何か餅をついたとか赤飯ができたとかいう時にですね、教祖様はその養父母に言われて実家にそれを持っていくわけですよね。歩いて もう1時間もかからないかなという距離ですけどね。私も若い時には権部から教祖様の実家に何度か歩いて行ったことがありますが、そんなに遠いところではありません。今現在は同じ浅口市金光町内ですからね。でその時に伝えによりますと、教祖様はですね、自分が一生懸命、編んで作ったわらじをですね、新しいわらじを履いていったそうです。そしてその帰り際にはですね、その新しいわらじを履かずに実家の古いわらじを履いて帰ったそうです。そうするとその実家が助かりますよね、わらじ一足。そういうことをされていたそうです。でなぜそういうふうなことになったのかと、実家の親様のためにですね、そういうふうな心遣いができるようになったのかと言いますとですね、お母さんがですね、そしてその時々実家に用事で来るその教祖様をですね迎えて、草団子みたいなものをですね、作って食べさせた、よもぎ団子ですよね。 そしてね、それをですね、養家にお土産ですね持たせる、まあ、これをねお父さんお母さんとこれ持って行ってなって、ね、そして、まあ、それは普通されますよね、そういうふうなことをね。ところがですね、その次はちょっと違うんですね。伝えによりますと、その教祖様がずっとその神取の実家から川手の養家戻っていかない、それをお母さんはついていってですね、後ろからこっそりついていって、その養家に着いた時に教祖様がただいまって言って帰りますよね。その時に養父がお帰りと言って迎えてくださる姿を確かめておったんですね。教祖様やその養父母にはわからないようにですねついていって、その養子に出した教祖様がですね、どういうふうに養家で生活しておるかというその様子を確かめに行かれておったんですね。まさによく言われますように、親という字は木の上に立って見ると書いてますね。子供が旅立っていくとき、出かけていくときに見送ってやる、ね、そのときに、木の上に登ってですね、そして遥かもう米粒のように小さく見えるような子供をですね、ずっとその見ておると、そういうものだというふうによく言われますね。親という字はそういう字だというふうに、まあ、言われますね。まさにそういうお母さんであったんだなとこう思うんですね。で、私は先ほどの最初に申しましたように、親が育児放棄をしたということはですね、そういうその親として子供に伝えるべきことが伝えられてないという大変不幸なことだと私は思うんですね。まあ、誰を責めるというわけではないんですが、もう子供さんというかね、その犯人を擁護するわけではありませんよ、擁護するわけではありません。犯した罪は重大な罪であり、人を殺したわけですから、とんでもないことで許されることではありませんけど、そういうふうなことにならざるを得なかったその彼のね生い立ちといいますか、そういうことを思いますと気の毒であったな、かわいそうな子であるなというふうに思うわけでございますね。お互いはそういうことがないように、親子としてのね、あり方というものを日々大切にしていかなければならないと、こう教祖様のねご実家のご両親のあられよう、ね、養家のご両親のあられよう通してね、そのように感じさせていただいております。